理想するチームの作り方。
チームビルディングコンサルタントの伊藤仁生です。
はい、そしてご一緒するのは水野由紀です。仁生さん、今回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、11月に入りまして3連休最終日です。仁生さんはいつもどんな風に休日は過ごしていらっしゃいますか？
連休でも多いですよね最近ね、うん、休みの日ね、まあ、やっぱ家族とできるだけ時間を過ごすように心がけてるんですけども、うん、なんかね、こうセミナーとか入れてしまってちょっと家族に怒られるっていうのがありまして、まあ、できるだけもうオフってもう予定にですねカレンダーに入れて、うん、もう入れないようにできるだけはしてですね、家族と時間、うん、まだね、一番下がね、まだ小学生で小さいので、
そうですか、
思い出ね、まだ低学年なんで思い出をね、うん、ちゃんと残せるようにっていうのでできるだけ家族の時間優先にはするようにして、まあなんかね、うん、今九州の方移住しましたので、九州のなんかいろんなところ、うん、観光とかもね、行っていろんなのをこう見せてあげたいなと思ってですね、
はい、
まあ、休日の過ごし方をしております。
はい。そんなね、休日とお仕事とのオンオフをうまくつけたいといったところではあるんですが、今日はそのお仕事の方のお話ということで、今日は仁生さんの、まあ、活動内容について、特に発信されていることについてちょっと深掘りをしたいなと思っていますが、今までノートであったりとか、うん、書籍のお話であったりとか、あとは、ホームページなどもありましたよね、確か。
はい、ありますね。
はい。メールマガジンであったりとかね、うん、こんな話は聞いてきたんですが、うん、これ以外でも活動されていると伺っております。
はい、いろいろ活動してるんですけども、うん、結構力を入れて、まあ、ライフワークとして行っているのが、7つの習慣の実践会っていうね、なんか講座というかワークショップというかね、うん、そういったものをやってまして、そちらの認定の僕、実はファシリテーターっていうね、
はい。
そのファシリテーターになるために、学びまして、大変な学びをですね、趣味な学びをしまして、その試験に合格して、ファシリテーターとしてのこう活動もしておりまして、毎月、そういう7つの習慣の実践会っていうね、まあ、講座というかワークショップですかね、書籍を、みんなで目読して、で、ワークがあるので、その、所定のワークがね、もう決まったやつあるので、それをみんなでやって、それをシェアするみたいな、うん。本をね、7つの習慣の書籍って、ね、世界的なベストセラーで、
そうですね。
いいっていうのはね、もう皆さん分かってて、ね、有名な、ね、こう、著名な経営者さんとか、著名人が皆さん推薦している、うん、日本人だけじゃなくても、はい、海外の人もね、有名な方推薦してるんで、読みたいなとか、読んだ方がいいなと思って、購入するんだけども、絶しちゃうっていうね。
そうなんです。私も手元にあるんですが、なんせ太いんですよね、この本自体が。500ページぐらいある書籍ですよね、確か。
これが本当になんか厚みがあってボリューミーで、
ま
あ、翻訳もね、だいぶこう何度もこう翻訳して、うん、いるんですけども、そうそう、500ページですよね。はい、僕のね、師匠のジェームス・スキナーが日本でこの7つの習慣をね、うん、持ってきて、広めて翻訳して、で、今は、うん、さらになんかもっとより、なんですかね、皆さんが読みやすいような翻訳版が、うん、発売されてるんですけど、それでもやっぱりこう海外の習慣だったりとか、あとホビー博士とかね、まあ海外ね、アメリカの方キリスト教とかっていう、こうバックボーンが日本の方と違うので、ちょっとなんかこう引用してくる、こうなんかね、言葉とかが違う、なんか難しいなとか、ちょっと宗教観をもうなんかベースにして伝えてるから、そこがちょっとね、難しいなって感じられる方がいらっしゃるので、小分けにしてですね、まあ、全12回に分けて、1年に分けて、7つの習慣をこう読み切るっていうような、うん、その、実践会というね、講座をやってるんですね。
うん。書籍の中にもちょっとワークがついてたりとか、後ろの方にするんですが、うん、まあ、一人だと、なかなかこれを取り組もうとは思わないんですよね。うん、読むけど、やらないみたいな。
そうなんです。読むけど、やらないし、読んでも忘れちゃうみたいな。
そうなんですよ。うん、 読んでるときは、ああ、と思うんですが、それを生活に落とし込むのがすごく難しいなというふうに、私も今ちょっと読み出したんですが、実感しておりますの
いや、
で。
もうおっしゃる通り。皆さ
う
んそうなんですね。
ん、で、この実践会というのは、月に1回、みんなでこれはオンラインですか？それとも実際にお会いしてですか？
僕はね、オンラインでやらせてもらってます。まあ、リアルでやられるそのファシリテーターの方もいらっしゃると思うんですけど、僕はオンラインは全国のね、クライアントさんがいらっしゃいますので、僕の方はオンラインでやらせてもらっていて、月一、ね、集まって、やってますね。で、皆さんで読み合って、シェアして。で、なんか結構そういう深い部分ですね。自分の本質というか、もう自己開示とかもね、しっかりするので、もう、守秘義務でも 皆さんで、安心安全の場でやらせてもらってますし、まあそういう自分の自己開示をね、みんながそれぞれして、本音の部分で話すので、そのメンバー同士ですごい仲良くなってね、なんか、別で、個別でなんか近い人とかあったりしたりとか みたいな、もう全然それはもう皆さん仲良くやってもらえればいいなっていうので、そういう交流の場というか、異業種の会みたいな、なんかそういう性質もちょっと出てきてるかななんて思ってますね。
これは、12回に分けてということなので、もうスタートが一斉スタートになるわけですね。
そうですね。僕の場合は一斉スタートではなくて、途中からの方も参加できるようにフォローしながらやってますので、1年の中で途中から来られる方もいらっしゃいます。でも全然1回が完結なので、必ずなんか第1回から参加しなきゃいけないっていうわけではないですね。まあ、でも1年間はやってほしいので、そういう12回は参加してもらうって感じですかね。
1年間通してだけど、途中参加も OK ということで、まあ12回シリーズになってるっていうことですね。
そうですね。
はい。こういったものもし受けたい場合はどうしたらいいんですか？
じゃあ今回、その概要欄ですかね、ホームページがありまして、その7つの習慣のその実践会についても、案内しているページがあるので、そちらご案内させていただいて、で、あと、体験でご参加できる、なんかスポット参加の会もあるので、そちらも、まあ、ほぼ毎月やってますので、そちらぜひご参加いただいて、やれそうであれば、1年間のね、12ヶ月のコースの方に来てもらうといいんではないかなと思いますね。
これ1回の講座の所要時間ってどのぐらいになってるんですか？
1回が2時間半から3時間ぐらいの、コースになってますね。
たっぷりとじゃあ皆さんとお話しながら深めていけるわけですね。
そうですね。
まずはこの7つの習慣の、まあ、ファシリテーターとしての顔もお持ちでいらっしゃるという
そ
こ
う、
とで
実
す。
は、それでですね。まあ、この僕のやってるね、この自走するチームっていうね、チームビルディング、チーム作りあるんですけど、やっぱり根底となるのは7つの習慣があります。というのも、やっぱり僕の師匠のジェームス・スキナー氏が7つの習慣をね、日本に持ってきて、まあ、多分一番ね、回数やってるんじゃないのかな、もう、その活動としても。
そう
本当
で
に、
すよ
何
ね。
回もやっても、なんか喉が、なんか血が出るぐらいなんかやったっていう話も聞いたんで、一時期ね、もう、それぐらいやっているので、彼からの、やっぱりこの根底が、7つの習慣の内容があって、その、ジェームス・スキナー氏のオリジナルのコンテンツができてるので、そこはやっぱこの7つの習慣がもう僕も中には、もう血となり肉となりであるので、まあ、それを今ね、こうお伝えできていて、僕も初め、7つの習慣、書籍読むのは、本当なんか、初め自分だけで読むときって、多分読んでたけど、まだそこまで理解とかしてないし、実践もできてなかったんですけど、実際こう皆さんと一緒に、まあ1年間っていうのをね、もう何年もやってますので、毎月毎月やって、まあ、ね、多い時だと、こう、なんか、1ヶ月に何回も やってたりもしたので、それぐらい7つの習慣を繰り返していると、実践も進んでくるし、もう何かにつけて、7つの習慣だったらこういう考え方をするよなって、その原理原則なので、だからそこにから外れたら、やっぱうまくいかなくなるし、7つの習慣にこう沿ったような考え方や実践行動だったら、こううまくいくなっていうのは自分の中でもう分かってきましたので、そこをこう検証しながら皆さんにも伝えてるっていうような、そんな感じですかね。
やっぱりじゃあ学ぶと学ばないとではその先の進み方とか考え方が大きく変わるきっかけになるってことですね。
いや、大きく変わると思います。もう僕はこれを知れたっていうところで、ここまでね、継続的にこの業界でやってこれたのかなって 思って振り返ってますよ、実際は。
そうなんですね。あともう一つお聞きしたいのが、実際にこう、じゃあファシリテーターとしてお伝え、ね、いろんな方にされてると思うんですが、印象的にこう変わっていく方もいらっしゃると思うんですよね。
はい、もうめちゃくちゃ変わってる方ばっかりなんで、
うん。
皆さんなんですけども、
誰とではなく。
誰なんですけども、例えばなんかちょっとね、今、直近のところですと、レストランの総支配人の方が実は受けてくださっていまして、はい、いくつも複数店舗支配人としてやられてるんですけども、やっぱりこう、チーム作りですかね、そういった飲食で、結構その高級なレストランとかなので、皆さんこうプライドがあったり、職人気質とかあったりして、チームとしてっていう、こう、まとまりとか、一体感はなかったそうなんですけども、もう夏の習慣をもう常に持ち歩いて、あと自走するチームも持ち歩いてくださってるそう
ダ
なんで
ブ
す。
ルで。
ダブルでもう常に持ち歩いて何かにつけてそれを開くっていうのをしてくださっていて、で、実践のね、して、まあ、毎月それを持ってきていただいて、こういう実践してこんな結果が出たみたいな、まあ、うまくいったこともいかなかったことも常にこうおっしゃってくださってるんですけど、で、もう徐々にこう、ね、変化が出てきて、今ではもう売り上げが、もう連続で、プラスになってるっていうので、すごいびっくりされて、なんか表彰されたそうですよ。
すごいですね。売り上げ伸ばそうと思うと、目先というか、こう、もう少し、例えば、味を良くしようとか、例えば、レストランだったら、集客するんだったら、広告を打とうとか、そういったところに力を入れがちなんですが、ちょっと内面に力を入れると変わるっていうことですね。
そうですね。あり方とか、そのチームの相乗効果とか、まあ、風通しがいいとか、意見をね、こう、みんなに言ってるとか、多分、そのね、広告打つとかって言ったとしても、ね、総支配人の人が一人でね、こう考えるっていうだけだと、そんな大きな成果って出ないと思うんですけど、みんなが協力してくれて、まあ、こんな風にやったらいいよとか、ね、こういうのを取り入れてね、やってみましょうとかっていう相乗効果がすごい生まれてますし、イベント一つやるにしてもみんな協力的で、もう一丸となって一生懸命やってくれるんで、なんかその雰囲気がすごい良くなって、採用とかもすごい、増えて、募集来るようになって、そう、いい方が来るようになったっていうのもね、おっしゃってました。人材も、なんか優秀な方が、集まってきてるそうですね。
いい波長の人同士がこう、揃ってくるという感じになるんでしょうね。
そうですね。やっぱりそういう7つの習慣っていうね、ことで、その試合に学んで、みんなに伝えてるそうなんですけども、それが、なんかすごく響いて、みんなが、なんか奮起しだして、なんか、ねえ、なんかよ、すごく、良くなってるっていうのね、ご報告もいただいてますね。
やっぱリーダーが変わるとチームも変わってくるといったところですね。
そうですね。やっぱりリーダーの大きさですかね。その影響ありますんでね。やっぱリーダーが変わると、組織が変わりますね。
大きな元になるのが今日ご紹介いただいている7つの習慣。そしてそれプラス自走するチームの作り方。これが2つあればもう鬼に金棒といった感じ
ありが
に
とうございます。
なりますよね。今日はですね、人生さんの中の活動の一つで、7つの習慣の実践会のファシリテーターのお話をお伺いしました。もうちょっと時間がいっぱいになってきてしまったので、次回、またコミュニティであったりとか、いろんな活動されていらっしゃるので、そのあたりのお話を聞いていきたいと思います。実践会についてはね、先ほどご案内いただきました概要欄に貼っておきます。その他の情報についても概要欄に載せておきますので、こちらも合わせてご覧ください。はい、ということで、人生さん、今回もどうもありがとうございました。
ありがとうございました。